では、プリントをご覧いただきたいんですが、また今日ちょっとコンピュータグラフィックスをですね、ご紹介したいと思います。で、皆さんに、非常に嬉しいお知らせなんですが、私の友達がですね、かなり末期的な、がんの状態でずっといたわけですが、なんと無事に退院してですね、俺47キロまで痩せてたんですけど、今62キロまで戻ってきて、そして今日娘さんがね、個展をですね、やっているんですね。毛糸の編み物なんですが、でそれを目白でやってましたんで、来てくださいということでね、行ってきたんです。いやー、ハレルヤ。正直言って私は不信仰なものですのでね、ダメだと思ってました。 医学的に見ると生じか知識がありますからね、その知識で判断するんですけど、もうダメだと 思ったんですけどね。主は真実です。本当に感謝です。奇跡ですよ。奇跡です。アメン、ハレルヤ。それでは今日のところですね、ちょっとアニメを、見て、メディアセンターですね。で、そのアニメをですね、ご覧ください。一番上かな。はい。で、今日はですね、タバナクルのですね、これかな？あ、ベイユ、ここですね。こう、もう一つ上です。はい。で、そこを、はい、これをですね、見ていただきたいと思います
Across the inside of the tabernacle hang a special curtain made of fine linen with cherubim skillfully embroidered into the cloth using blue, purple, and scarlet yarn. Hang this inner curtain on gold hooks set into four posts made from acacia wood and overlaid with gold. The posts will fit into the silver bases. When the inner curtain is in place, put the Ark of the Covenant behind it. This curtain will separate the holy place from the most holy place. Then put the Ark's cover, the place of atonement, on top of the Ark of the Covenant, inside the most holy place. Place the table and lampstand across the room from each other outside the inner curtain. The lampstand must be placed on the south side, and the table must be set toward the north. Make another curtain from fine linen for the entrance of the sacred tent, and embroider exquisite designs into it, using blue, purple, and scarlet yarn. Hang this curtain on gold hooks set into five posts made from acacia wood and overlaid with gold. The post will fit into five bronze bases.
はい、というわけでですね、今日は、出エジプト記のですね、26章だったんですね、今。で、ずっとこの幕屋の建造のね、順序ということで見てきているわけですが、ちょっとそのプリントの丸1を、見てください。で、ここに、契約の箱、パンの机、燭台、幕屋の幕、そして、壁板横木と、ここまで前回ですね、お話ししたわけです。で、この、まあ、縦板っていうのは、まあ、私たちですね、建てられつつある、私たちなんですが、で、今日お話ししたいのは、幕屋のですね、中にある垂れ幕について、それから入り口の幕について、交わりたいというふうに思っております。 で、まず26章をご覧いただきたいと思いますが、26章の31節から、35節までですね。すみません、ちょっと電気をお願いできますか。で、ここにですね、こう書いてありますね。青色、紫、黄色のヨリ糸、ヨリ糸で織った天布で垂れ幕を作る。で、これが今グラフィックスで見ていただいた、姿勢所と正所を隔てる、幕です。で、これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている金をかぶせたアカシア材の四本の柱につける。で、その垂れ幕を留め金の下に、かけ、その垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖所と至聖所との仕切りとなる。で、至聖所にある証の箱の上に贖いの蓋を置く。で、机を垂れ幕の外側に置き、その机は幕屋の南側にある食台と向かい合わせる。あなたはこの机を北側に置かなければならない。天幕の入り口のために青色、紫色、黄色のヨリ糸、ヨリ糸で織った天布で刺繍をした幕を作る。その幕のためにアカシア材の柱5本を作り、これに金をかぶせる。それの鍵も金で、またそれらの柱のために聖堂の台座5つを鋳造する。今これナレーションがあったのは、ここをそのまま英語で読んでいたんです。ね、ここをそのまま英語で読んでいた。で、この垂れ幕というのは、ここにわかりますように2枚ですね、幕があるということがわかります。で、一つは、幕屋の入り口、そして、幕屋の聖所と至聖所をですね、分けるところに幕がある。で、この順番を見てほしいんですが、まず、至聖所の垂れ幕、ね、至聖所と聖所を分ける垂れ幕を作れと書いてあり、そして次に入り口の幕を作れと、ね、いうふうに書いてあります。で、この順番が一つ、重要なんですね。で、人は、アダムにあって罪を犯したわけですが、そのアダムが罪を犯したときに何が起きたかというと、死と罪、罪と死が入った。それでその死というのは何だったかというと、いきなりそこで肉体的に死んじゃうんではなくて、霊が死んでしまう。そしてこの霊とその魂の間にですね、この言ってみれば隔ての幕が置かれてしまったんです。至聖所ってのはどういう場所でしたっけ？至聖所には契約の箱があり、契約の箱っていうのは神のシェキナグローリーが宿る。つまり神の臨在がとどまるところですよね。ですから至聖所っていうのは神の臨在そのものなんですが、そこと隔ての幕が置かれてしまった。これが出エジプト記の状態です。ですからまず、幕屋のね、聖所っていうのは私たちの魂。外庭っていうのは私たちの体ですね。で、聖所っていうのは私たちの魂。で、至聖所っていうのが神の臨在する私たちの霊です。で、どこがまずはじめに、罪の結果、損傷を受けたかというと、霊なんでしょ？霊が死んでしまう。それはどういうことかというと、私たちと神の臨在が、の間に隔てが置かれたということです。ですからここでまず、至聖所の垂れ幕についての記述が先にあるわけね。で、ここでこの出エジプト記の状態の時にはまだ贖いがなされていませんから、ここは至聖所と聖所っていうのは幕で仕切られていたんです。ね。そしてその次に、幕屋の入り口の幕になるわけですが、まずこの至聖所を隔てる幕について見ていきたいと思います。で、旧約時代にはですね、まず確認しておきたいんですが、この聖所の中には、何がありましたっけ？備えのパン、ね、それから、食台、そして、香壇があった。で、香壇もヘブルの旧章行くと至聖所に入っちゃってるんですが、とりあえずその3つのものが出エジプト記の時にはあったわけです。 そして、この、祭司はその聖所まで入って奉仕をすることができた。ところが至聖所に入れるのは誰でしたっけ？至聖所に入るのは大祭司のみが、しかも年に一度だけ入れる。ね、迂闊にそこに入ってったらどうなります？私たちは撃たれてしまう。ですからこの隔ての幕というのはですね、今こう書いてあるんですね。あなた方のために幕を作ると書いてある。で、この幕はですね、仕切りがなかったらば、この旧約時代の時には、真っ先に我々立たれちゃうんです。そうですね。この33節にありますね。あなた方のために聖所と至聖所との仕切りとなる。これもし生でボンとそこに我々が入ってっちゃったら、直ちに私たちは立たれちゃう。それは立法の石板が裸になっているのもそうでしたね。モーセはその裸の石板を箱の中に入れたわけでしょ。もしそのまま民の中に持ってったらそこでおしまいになっちゃうわけ。同じように神の臨在も私たち素の状態の人間が入れないんですよ。ありのままのあなたがいいとか言うけど、ありのままだったら僕らどうなります？立たれるんです。そうですね。で、この旧約時代にはこのように幕があったから、ある意味で我々は守られた。だからあなた方のために隔ての幕が必要だったんです。ここを隔てておかなかったら、私たちはまず第一に自分の罪が暴かれておしまい。それで終わってしまう。ね。そして、ここのところを隔てて、我々を、まあ、ある意味で、ね、そこの裁きから守ったわけですよ。そしてその幕はじゃあ一体何なのかという、ね、これヘブルのですね、10章の20節をご覧ください。ヘブルの10章の20節をご覧ください。ヘブルの十章二十節にはこう書いてあります。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった。この新しい生ける道っていうのはその前にあります。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができる。これは至聖所のことを言いますが、誠の至聖所に入ることができる。このイエスの肉体が幕であると書いてある。わかります？書いてありますね。この隔ての垂れ幕はご自分の肉体だ。イエスの肉体であった。ですから、ある意味で、旧約時代はですね、まあ、この動物犠牲を捧げていて、そして罪を、ま、あがなおうとしたんですが、何度も何度も捧げなければならなかった。だけど、その間は、イエスが垂れ幕として、ある意味で守っていたんですよ。わかります？その律法に直接にさらされてしまう。神の臨在に直接にさらされてしまえば、我々は直ちに暴かれて、立たれてしまう。だけどイエスはこの時代には垂れ幕としてむしろそこで守っていたんです。これがこの至聖所と聖所を区切る幕です。ね。その代わり幕が、ありますから、誰も彼もが神の臨在に触れることはもちろんできない。大祭司が年に一度だけ許されたある意味で特権だったわけです。しかし、イエスが、まあ、皆さんご存知のように、十字架につけられた時に何が起きましたっけ？神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスが十字架で裂かれていたんですね。イエスは十字架につく時に、ただ我々の罪を負って身代わりになっただけじゃない。そこでご自分を裂いた。で、この裂くという行為は何を意味しているかというと、終わりを意味している。そしてその時に幕も裂けた。幕には何が刺繍されていました？この至聖所を隔てる幕には何が刺繍されていました？青、紫、黄色、天のより糸で何が刺繍されていました？中の幕はケルビムです。ケルビム。 ケルビムをこの4色のね、幕で、刺繍をしていた。そして一つですね、注意してほしいんですけども、出エジプト記のですね、26章の1節見てほしいんですが、ここを見ますとですね、こう書いてあるんです。ここではね、幕屋を覆う幕についての記述がありますけども、4色で、ね、よりとでいいですか、折った天布、青色、紫、黄色、ね、天布って何色でしたっけ？天布は白です。真っ白。これは何を意味してました？義ですね。義です。そして青色、青は何の色でした？天の色。そして紫は王の色。黄色、赤はユダヤの王の色。この順番になっている。しかし、今の、31節を見ますと、順番見てください。今度、青色、紫、黄色、そして、よりとで折った天布。順番がどうなってます？逆になってる。ね、そうでしょ？青って何の色ですか？天の色です。つまり、ここでは何を意味しているか。イエスが天から来た存在であるというのが、第一に強調されているわけ。この、刺繍、ケルビムありますね。ケルビムを織り出さなければならないと書いてありますが、この4色の色で、青がまず第一に来ている。つまり、イエス・キリスト、垂れ幕はイエスでしたね。それはどういう存在ですか？天から来た存在だ。これが第一に、この垂れ幕に強調されて。そして、このケルビムってのはじゃあ何を意味しているかと言いますと、創世記3章24節を見てください。創世記の3章24節、5ページですが、3章24節。アダムとエヴァが、罪を犯して、ね、罪を犯して、で、その後、彼らはエデンの園から、追放されます。で、この時に、いいですか、こう書いてありますね。神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。なぜ？命の木の実を取って永遠に食べてはまずいからです。この善悪の木を食べるということは何を意味してましたっけ？神からの独立です。自分の判断、自分の価値観で生きることが善悪の知識の木。その神から離れた存在がですよ、命の木からも取って食べちゃったら永遠に生きるんです。考えてください皆さん、神から離れて永遠に生きるって言ったらどういう状態になります？地獄です。手塚治虫の漫画にあるんですね、火の鳥っていう漫画がある。あのね、輪廻の話をしてるのね。人間は生まれて死んで動物になってまた生まれ変わってっていうね、それを永遠と繰り返すんだっていう、このね、無常感、仏教的なね、それを漫画にした本なの。あれ読むとね、ゾッとします。永遠に生まれ変わって足に生まれ変わって足に輪廻が行われる。神から離れてですよ。恐るべきことです。ですから、なぜ命の木への道を遮断しました？神から離れた人が永遠に生きちゃったらどうなります？これはもう救いがないね。私たちある意味でそこで終わるっていうことが一つのね、まあある意味で神の廃材なんですよ。永遠に神から離れて生きなきゃいけないって考えてみてください。もう恐ろしいことですよ。恐るべきことです。ですからこれ、ケルビムと、炎の剣でね、命の木への道をシャットアウトしたんです。これは何ですか？神の守りですよ、我々に対する。ね。で、そのエデンのその追い出す前に、ここに、革の衣を着せてるでしょ？革の衣。これ川ということは動物が死んでるんですね。動物が死ぬということは血が流れてるんですね。だからこれイエス・キリストの予表があるわけ。予告があるんです。その上で命の消える道をシャットアウトした。これ取って食べちゃったらもう人類救いようがなくなったんですよ。そうじゃない？永遠に神から離れて生きる存在。考えてください。もうゾッとする。恐ろしいことです。というわけで、このケルビムっていうのは、ある意味で、そのね、神と人の間にあってですね、神の、まあ、ある意味で裁き、ジャッジを執行する存在なんです。神の裁きを執行する存在。で、あると同時に、例えばですね、イザヤ書のですね、37章16節を見ますとですね、イザヤ書の30、 まあ、いっぱいあるんですが、37章の16節などを見ますと、こういう言葉があるんですね。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神、あなたが天と地を作られた。このケルビムっていうのはね、ある意味で神に作られたものの象徴でもあるんです。その上に神は座している、ね、ですからこの2つの意味、つまり神の裁きの執行人ということと、もう一つは被造物の代表である、その上に神は座しておられる、ね、この二面性をまず確認しておいてください。さあそこでイエスが肉体を持って裂かれた時、この時に何が行われました？幕が上から下まで裂けました。この時何が起きました？このケルビムも裂かれたんです。そうですよ、幕が裂かれるならばそこにある刺繍、そしてこの刺繍はね、先をちょっと言い忘れたんですが、巧みな技を持って織り出されている刺繍であるね、巧みな技を持って織り込まれている刺繍であると書いてあります。出エジプト記の26章の31節ですね。巧みな細工でケルビムを織り出す。何を意味してます？巧みな細工でケルビムを織り出す。ケルビムは被造物の象徴、巧みな細工、何？神の創造です。でその神の創造が巧みな、ね、技でそこに一つの絵ができている。これ同時に私たちの生涯も言ってるんですよ。皆さんの生涯は神から離れていると思った時にも神の絶えずね、招きの声があって、ある時にそれに応じたんですね。で、こうずーっと振り返ってみてください。10年、20年振り返ると、自分の人生は全部ここに向かって収束していたって見えません？偶然に起こったようなことでも、全部実はそのイエスとの出会いのためにね、計らわれていたと感じません？エメン？その起きた時は悲劇ですよ。起きた時はもう非常に、なんでですかとね、神に叫ぶかもしれない。しかし全部それはイエス・キリストを知るために廃材されていた。まあ私の今回の友人の件もそう。結局、主の真実を知ることです。神がどういう方であるかを知ることです。ハレルヤ、勝利です。勝利です。そして私たちのこの人生の全部のステップはね、言ってみればケルビムですよ。巧みな技で刺繍されているんです。ですから今いろんなことがあったとしても、それはね、今針が刺さってチクチクしてるかもしれませんよ。刺繍するときにチクチクと針が刺さる。だけれどもそこに何かが織り込まれているんです。これがケルビムの意味です。我々の人生は全部一挙手一投足が計り与えられている。そしてそこに神の巧みな技が織り込まれている。これが幕です。しかしその幕は一旦は裂かれなければならない。綺麗な刺繍ができました、それをめでてこれを大事にする。 No、 クリスチャンの歩みの原則は何でしたっけ？死と復活です。ですからこうやって自分のね、成したこと、これをね、めでてね、俺もここまで来たか、なまじね、ちょっとしたものになったぞってね、礼拝堂3つも4つも検討して、そういうのって何？我々の歩みとしておかしいって分かりますよね。私たち自分で気づいたものどうなるの？裂かれなければならない。イエスですら裂かれたんです。イエスはパーフェクトなんですよ。しかしイエスは裂かれた。ですからイエスが裂かれた時に、肉体を持って裂かれた時に幕が裂かれる、これはもちろん象徴の意味ですが、この時にケルビムも裂かれた。ケルビムは 一面神の裁きです。この裁きがイエスの身の上に執行されたということです。皆さん、神の裁き受けます？私ね、今ね、呪われちゃった再建主義者の方にね、神の敵は呪え怖い。そういうね、ミニストリーを回復するんだそうです。礼拝の中で神の敵を呪うミニストリーっていうのがあるんだそうで、で私は批判しちゃったもんですから、神の敵になってわおわお怖い怖い人たちだ。モーセ律法が命の御霊の法則だって言っちゃうんだからね、もう全然聖書もおかしい。 我々の上に裁きは今下ります No。 ですから私たちは、ね、呪われたらどうするの、祝福を持って応答する。ハレルヤ、彼らを祝福します。私たちはケルビム、ね、神の執行、裁きの執行は終わったんです。誰の上に、イエスです。そして同時にこの被造物の代表である、いいですか、被造物の代表であるケルビムが裂かれる、初めの創造がそこで終わった。古い創造はそのイエスの死とともに全て終わったんです。いいですか皆さんね、イエスのね十字架ってただ単にね身代わりになってくださった、違う。イエスは全部古い創造をご自分に裁きを引き受けると同時に古い創造を全部終えたんです。アダムにあってね、堕落してしまった創造を全部終わらせた。これが幕屋の幕が裂かれるということの霊的意味です。ですから今私たちはどうなりました、そのアダムにある私、古い私はどうなりました、終わった、終わった。自我を十字架につけてどんどんやめ、終わった。信じます、えめ、我々ただそれを受け入れるだけです。清めの人たちは自我を十字架につけて、苦しちゃん苦しちゃん永遠は、私ある人から聞いたんですよ、某ね教団の牧師から、あの結構お年いってる人がね、私の元に来て、いや私分からなかった、清めを解いていたんですけど自分自身が苦しくて何十年来ちゃいました、本当私直接に伺ったんです。え、清めって言ってたの知りませんでした。その人は率直な人ですね。その人は見出したから言えるんです。見出さない人はいつまでもやりますよ、清め清め、自我を十字架につけて、本人分かってない、だから苦しい、だからね聞いてる方がますます苦しくなるんですよ。私たちはもう古いものは終わった、自由だ、解放だから、皆さんも解放されるのよ。解放された例に触れれば自動的に解放されるんです。ややこしい神学なんて覚えなくたって、えめ、霊の問題です。もう古い創造は終わった、古いあなたも終わった、なぜ裂かれた、イエスと共に終わりでしょ。ですから我々はその中にただ休めばいいんです。休めばいい。同時にイエスは何をしましたっけ、復活した。ですから終わらせたと同時に、そしてこの死聖所に至る道をご自分の肉体を裂いて開いたと同時にイエスは復活した。復活は何、新しい命の誕生です。だからイエスは何て言われてましたっけ、イエスは初歩、復活の初歩です。ね。ローマ書とかね、いろんな場所にありますが、イエスは復活の初歩です。初歩である以上、私たちはそれにつながるもの。だからイエスが死んだとき、幕が裂かれたとき、私たちも裂かれた。その神の前にですね、出ちゃったら、裁かれる私は終わったんです。だから今そのね、終わってるから幕はもう裂かれていてもいいわけ。そうでしょ？その土足で入ってってね、ありのままのあなたで入ってってなんて裁かれるんです、私たち。そうでしょ？だけど私たちは十字架というのを知るときに、イエスと一つになるときに、イエスが裁かれたときに僕らも裁かれたんです。ね？だから私たちは安心してイエスが復活した時に復活した私を持って、今度は幕が隔てる必要がない。直接に臨在に触れることができるんです。えめ？だから皆さんは大胆に神の前に立てる。誰のおかげ？イエスです。皆さん自分で何か一生懸命やろうやろうとしたらダメですよ。いつまで経ったって神の前なんか立てない。ドクター・ルークはなんと傲慢なってよく言われる。傲慢。神の前に大胆に立つ。私なんか何十年やっていてもまだおずおずしてます。とてもではございませんが、神の御前になんか立てる存在ではございません。本当？嘘です。だって聖書にさっき何て書いてありました？私たちは誰のゆえに神の前に立てると書いてありました？イエスの血のゆえでしょ？わかります？もう神の前に出た時に、その打ち倒されるであろう古いもん、私は終わってるから。 ね、だからイエスが復活した時に神が受け入れられる初歩に連なるものになっているから、だから安心して立てるんです。誰のおかげ？キリストです。私によるところは一切ない。だから救いでしょ。私によるところなんかあったらどうします、皆さん。まあテストでね99点ね取ったとして1点落としたらもうアウトなんですよ、立法によるならば。皆さん100点満点取れます？自信あります？私も100点満点で取れないですよ。ね、大学入試試験とか中学校の入試とか、中学校の入試なんて一番難しいですからね、100点なんかとてもじゃないと取れない。だけど取ってくださった方はどなた？キリストです。そのキリストが死んだ時私は死んだ、落第の私は死んだ。キリストが復活した時に神が良しとする私が復活している、それが皆さんなんですよ。だから幕は裂かれてもうね隔てになってなくていいわけ。直接その臨在に触れることができる。昔ならばウザのようにね、契約の箱を手で押さえちゃったら打ち殺されたんですよ。だけどその契約の箱には今何が注がれてます？イエスご自身がこの契約の箱の蓋になり、なだめの備え物になり、そこに血が注がれている。だから私たちその箱に触れることができる。えめ、これが私たちの得た立場です。皆さんね、自分が小さいとか自分は進学校行ってませんとかそんなこと関係ない、関係ない。何によるんですか？キリストの技です。だからその中に私たちは信仰によって入っちゃえばいいわけ。わかります？入っちゃえばいい。ややこしいこといらない。どうするの？シンプルに信じるだけです。アメン。そしたらキリストが得たものは私のもの。だからここで聖なる自己主張をしてください。聖なる自己主張をするね。その代わり私たちはね、例えばヘブル 4-12 にありますが、まあこれはもう何度も今まで言ってきましたけども、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができる。我々この切られる経験っていうのが必ずあるんです。客観的にはもうイエスの肉体が裂かれた時に死聖所と聖所を隔てる幕はもうないんですよ。私たち古い人は終わってますよ。だけどこの体はまだ古い創造に属している。だからね、客観的にもこうなってることがあるんです、霊的に。ところがこの体が取り替えられるのはいつ？まだ将来ですね。だからそこにギャップができるわけよ。クリスチャンの悩みっていうのはそのギャップなの。皆さんの体、私の体、この体が未だに古い。そしてこの頭の中に今までの価値観、今までのパターンが刷り込まれている。これが我々をある意味で苦しめるわけよ。パウロですらこの地上の幕屋の中でうめいているって言ってんですからね。言わんや我々はますますうめいちゃうわけ。もううめき、この体あまりね、これから私ももう50になるんですが、これからね、外の人は日々降るあまり言わない方がいいかしかし内なる人は日々新たになっていく。このギャップがクリスチャンの葛藤なわけ。だからこの体がいろんなものを要求し、この体がね、言うことを聞かないわけよ。だからパウロは体を打ち叩いてって言ってるけど、もちろん鞭で叩いてるわけじゃないですよ。カトリックで育った人もいるんですね。マダム・ガイオンとして自分の体をね、鞭で叩いた。なんてやったって何にも意味がない。コロサに書いてあるでしょ？難行苦行したところで何の意味もないって。肉のね、肉に対して何の役にも立たない。私たちにとって何が大事なわけ？十字架です。十字架は何によって自分の経験になるわけ？信じる。鞭で引っ叩く。無意味です。信じる。信じれば、ね、この体はまだ古い領域ですが、内なる人は新しい私。この新しい私が、御霊の命によって生きるんです。 これがクリスチャンのあり方ですよね。その体が贖われるのが究極の私たちの何ですか？希望です。ですから、この体が多少いろんなトラブルあろうと、ね、そこで止まっちゃいけないと。私もね、どっちかというとね、この体についてはね、不信仰です。はっきり言います。今回も本当にね、もうあかんと思ったの。なぜ？僕らが見るのはね、医学データ見ちゃうわけ。こういう状態であれば、ね、癌の T4 レベルである。そうすると5年生存率何パーセントっていう、そういうものを我々見るわけ。なぜそれで論文書いて食ってるわけですから。我々はそういう目で見るもので私判断しちゃう。だけど私のそういうのを超えて主が真実だ。私には何もできないんですよ。癒しのパワーもありませんしね。何もできない。だけど主はそれをしてくださる。えめ？これを経験できたことを感謝します。何の話でしたっけ？あ、そうそう。ですから私たちにですね、古い幕はもう裂かれているんですが、私の経験として幕が裂かれる経験をしなきゃいけない。特にこの魂と霊が切り分けられる。自分のものなのか、それとも御言葉のものなのか、これが判別されるんです。この経験ははっきり言って、痛みを覚えることがあります。ね。我々あまり従順ではないでしょ？私は本当従順ですっていう人います？結構皆さん強いでしょ。強い我々私たちね、強すぎちゃう。ですからその御言葉がスッと切られる、ね、そうするとその時に幕が裂かれるんですよ。客観的にもう2000年前に行われたことが私の経験としてそこで行われる。そこで何を知るわけ？自分の不信仰が裂かれるんですよね、私も今回自分の不信仰がもうどんどん暴露された。だけどそこで自分が裂かれたことによって何が見えるわけ？そこでキリストの栄光が見える。キリストの真実が見えるんですよ。だから裂かれるっていうことはね、まあ、自分にとってみっともないし、面目ないし、ね、何も自分にとって益にならないように見えるんだけども、そこでイエスを知るということができる経験なんです。というわけでこのね、幕が裂かれるというのはある意味で我々の日々の経験でもある、ね、日々の経験でもある。で、第二コリント、3章を見てほしいんですが、第二コリントの3章の16節見ますとこう書いてありますね。ここで旧約と新約の違いについて、話しているわけですが、この新約の務めっていうのは何の務めか、命の務めでしたね。で、人を義とする務め。で、その律法はどこに書かれていました？石の板ではなく心の中に書かれている命の御霊の法則です。で、それをね、そのことを知らないユダヤ人は未だに覆いがかけられたままだ。まあ、ここはモーセの覆いのことを言っているわけですが、要するにそこに垂れ幕がね、垂れちゃっているんです、個人レベルで。だけれどもその垂れ幕は何によってのけられると書いてあります？14節。それはキリストによって取り除かれる。第二コリント3章14節ね、後半です。キリストによって取り除かれる。で、ユダヤ人にはモーセの書が朗読されるときいつまでも覆いがかかっている。が16節。人が主に向くなら、その覆いは取り除けられる。主とはどなた？キリストです。で、主は、ここまあ、御霊ってなってますが、主は霊です。そして主の霊のあるところには、自由がある。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていく。これは霊なる主の働きによる。これがクリスチャンの新約の経験です。ですから私たちね、そのベールがその度に取り除かれなきゃいけない。日々の経験の中でね、覆われてるんですよ。覆われてるね。我々クリスチャンになってもまだまだ思いが覆われているね。で、その真理に対してまだ見てない。それが主に向くときに取られる。その時に自分が切られるんです。自分が切られる時にふわっとこうね、開いてその姿勢上に入れる。そこで何が行われます？主との出会いがあるわけ。 だから主との出会いっていうのは一回限りのもんじゃなくて瞬間瞬間毎日毎日の主との出会い。主っていう人は退屈するお方。もう私うちの旦那もいいやよ、もう退屈うちの神さんもええわ退屈とか言ってね、熟年なんか離婚とかなんかあのドラマでもやってるでしょ、渡里哲也さんとなんかね、わあ ドクタールークは俗的だなもう飽きたとかね。 No No No、 主は我々をいつまでも満たしてくださり新鮮な方なの。いつもいつも主は新鮮で、新しい面がどんどんと開かれていく。そのために私の覆いが乗っけられなきゃいけない。私のその霊と魂の間にある膜が切られなきゃいけないんです。膜が切られればどんどん主が開けていくね。その時にいろんな問題ももちろん解決しますが、一番大事なのは何でしたっけ。キリストを知るということです。キリストの真実を知るということです。私たちのね、何かではないということです。で、このキリストの、まあ、年に一度大祭司のみが入れたね、この、幕、そこに我々の人生が巧みな細工で刺繍されている。だけどもそれは裂かれて、で、新しいところへどんどんどんどん入っていく。大事にしちゃダメなんです。刺繍ができた、私の霊的経験素晴らしいとか言ってね、それを大事に大事にする。 No、 それは裂かれる。裂けば次の主が見える、次のキリストが分かる、ね、これが我々の経験です。ですからどんどん明け渡す、手放していかなければいけない。そして大祭司が入った、そこに我々は大胆に入っていける。よろしいでしょうか。で、ここに書きました、この幕が裂けたという霊的意義としては、まず1、裁きがキリストに下り、もう神の裁きは終わった。それから神と人の隔ての象徴であるケルビムが幕と共に裂かれた。これは旧創造が終わった。第2コリント5の17、第2コリント5の17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなった。そして私たちに、これらのことはすべて神から出ている、私の何とかじゃない。で、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださった。ですから我々どんどん敵対関係作っていくんじゃない、我々はどんどん和解の関係を作っていくべきです。ですよね。周り全部敵にするんじゃなくて、和解の務めを私たちにくださった。世の人と神とのね、和解、兄弟姉妹の和解、この和解の務めが今の祭司職の一つの大きな働きでしょ。で、このね、4本このね幕はですね、ちょっと出エジプト記に戻りますが、出エジプト記の26章を見ますと、この幕はですね、 4つの銀の台座の上に置かれる、ね、26章32節。そしてその鍵が金ででき、金をかぶせたアカシア材の4本の柱につける。で、こうやってね、柱の上にこう鍵ができているんです。ね。その柱がまたこう繋がれているんですけれども、その金の柱のところに4本の柱にこう鍵があって、そこに吊る下げられた。で、この4という数字は何を意味してましたっけ ?4 っていう数字は四方八方、東西南北からわかるように全地です。つまりこの4つの銀、銀は何を意味してました？銀の台座は何を意味してました？あがないです。ですからこの4つの銀の台座の上の柱というのは何か、四方八方に及ぶ神のあがないのパワーです。つまりあがないっていうのは、救いっていうのは、あるいは選びっていうのはユダヤ人だけのものではないね。すべての国民がアブラハムにあって祝福を受ける。ですから4なんですよ。一つじゃない、4なんです。四つの台座の上に据えられて、銀の上に据えられた柱に金の鍵にかけられる。金って何を意味してましたっけ？神の義です。 ですからキリストというのは私たちの神の義なんですよ。ね、神の義、キリストを得た。皆さんはキリストを得たということは何を得たわけ？神の義を得ているんです。これは金の鍵にかけられている。それは四方八方に、ね、四方に届く救いである。そして、証の幕、箱を運び入れ、ね、その幕が仕切りとなっていた。今、この仕切りはもうすでにない。ない。で、この机を垂れ幕の外に置き、まあ、聖所に置き、で、南側に食台、ね、机、パンの机は北側に置くと。そして、入り口、今度は入り口ですよ。庭から入ってく入り口、ここも青色、紫、黄色のヨリ糸、ヨリ糸で折った天布で刺繍をする。で、ここは刺繍であって、ケルビムって書いてあります？書いてない。ここは私たちのある意味で救いの前の人生ですよ。ね、私たちが肉体にあって、あるいは肉にあっていろんなことをする、あるいはキリストに出会う前にいろんなことをしていた。だけどそこにも神の御手があったんでしょ？あったんでしょ？なかったらクリスチャンになれないですよ。神の御霊が私たちが敵であった時ですら、ね、我々のために死んでくださった主が、コンコンとノックして働きかけてくれていたわけ。で、人生のすべてのステップに刺繍がされているわけよ。ただここはケルウィムではありません。ね、私たちの、まあ、人間としての歩みでしょう。で、それが幕として、この聖所と外庭を隔てていた。で、それは、5つ、アカシア材の柱5本に金をかぶせ、鍵も金、またその柱のために、今度、台座は何になってます？台座は聖堂です。つまり、今度、ね、5本の柱にかけられているんですが、5っていうのは何を意味してましたっけ？前回言いましたね。5は何を意味してました？神の被造物に対する責任です。つまり神は私たちを責任を持ってノンクリスチャンであった時、ね、神の敵であった時ですらそこへ入るようにその道、我々の人生のプロセスを刺繍してくれていたんですよ。四色の色でもってじゃないですか、皆さんの経験。そしてそこを入ってって今度裂かれた幕、これはキリストの御業に我々は預かることができた。そしてこのアカシア材に金をかぶせ、鍵も金、ね。ですが今度はどこが違うか、台座が聖堂なんです。聖堂って何を意味してました？神の裁きです。ですから私たちね、考えてみてください。クリスチャンになるときにですね、ある意味でトラウマ的なことがあった。ある意味で非常に自分にとっては衝撃なことがあった。あまり芳しくないことがあった。私もそう。で、乾ききってしまう。で、自分にとってはある意味でこれ一つのですね、ジャッジがあったわけよ。僕も罪を自分の罪積み重ねてですね、それを刈り取ったわけ。で、刈り取ってもう乾ききってどうしようもなくなった時にようやっと主よっていうふうに主に迎えた。ね、だからその幕をくぐる前に何があります？聖堂の台座があるわけ。神の責任が5、神は責任を果たしてくれている。ですが私たちはそこに一つのジャッジをくぐらなければいけない。それがむしろ我々を主に目覚めさせるきっかけになったわけでしょ。そうなかったら、もしあのことがなかったら自分は行かなかった。ね、私もね、東大に残って、今頃東大の教授になっていたらクリスチャンにはならない。私は財前五郎タイプですからね、野心に燃えていたんですよ。野心に燃えていた。ね。だからね、もう、どんどん上へ上へ上へ上へと。ね。それで、文化勲章ぐらい取りたいな、みたいなさ。そういう野心を持っていた。だけれど、それが、バーンと崩されちゃったでしょ。だけど、その、ね、聖堂のそのある意味で、その自分の、罪のある意味で刈り取りやったわけだけど、そこで、むしろ、開かれて、神に出会った。これが、この、ね、入り口の幕です。というわけで、この我々のね、一つ一つの人生のステップはよろしいでしょうか？神の巧みな手で刺繍が施されたものである。だけどもそれをまた大事にして、ね、それを自分の功績にするんではなく、それは日々裂かれている。その時に何を知るわけ？そこでもその刺繍で満足したらもうそれで終わり。だけど、そこ裂かれた時に今度次のキリストの魅力を知ることができるわけよ。こうやって前へ前へと行けるわけ。だからパウロは何て言ってましたっけ？生きることは、生きることはキリストだ。 ある人たちは生きることは金だ、生きることは名誉だ、ああ地位だ、だけど我々は生きることはキリストだね。日本キリスト教で立派な牧師になることでも何でもない、いろんなこと言われちゃった方が幸いなんですよ。わかります？立て祭り上げられたら、こんなところで祭り上げられてホイホイしたらとんでもないことになりますよ。キリストのね、裁きの座に立つときにどういうことになります？私はあなたを知らない。むしろここで私たちはその幕が裂かれて、キリストを知れば知るほど、その時には主と私たちの開口というか再会というか、どういう関係になります？甘くなるんです。主よ、私はこれをしたあれをしたなんてなこと言います？主の前で言います？私たちは主にポーンと飛び込んでいくだけね。前回言ったように、あの皇太子様のサーヤさん抱き寄せて大丈夫、これが私たちと主との出会いでしょ。そこにこの体が全部変えられるという希望があるわけ。ここを目指して私たちは今歩んでいるんです。というわけで、この幕というのはまさに私たちの経験なの。これがどんどん裂かれて、新しく開かれれば開かれるほど、キリストをどんどん知る。キリストは私たちを退屈させません。新鮮です。祈りましょう。ハレルヤ。ロード。おう、主に心を向けましょう。霊の中にいます主に対して抱きましょう。おう、ハレルヤ。Thank you, Jesus.Thank you, Jesus. Oh, yes, 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 yes.主イエスを感謝します。あなたは私たちをこの死聖所と聖所を隔てる幕として、私たちを神の裁きから招き、そして私たちをご自分へと召すために、私たちの上に働きかけてくださっていたことを感謝します。主よ、私たちがあなたに対して敵意を抱いていた時ですら、あなたが働いていたことを感謝いたします。主よ、その第一の幕をくぐる時に、確かに聖堂の裁きを受けたかもしれません。トラウマ、あるいは非常に自分にとって厳しい経験があったかもしれません。しかし主よ、あなたはそこに責任を果たしてくださっていたことを感謝いたします。金の鍵に吊るされ、5つの端にその幕が吊るされていたことを感謝します。そして中に入るときに、この食材、そして備えのパンをあなたが用意してくださっていたことを感謝します。内なる光と命の満たしがそこにあることを感謝します。しかしよ、あなたは私たちをそこに召しただけではなく、ご自分の肉体という垂れ幕を裂いて、そして古い創造をすべてそこで集結してくださったことを感謝します。今私たちと神の臨在を隔てる幕はすでに必要がないことを感謝いたします。ケルビムの裁きはあなたが負ってくださり、そして古い創造、古い被造物の代表であるその刺繍されたケルビムも共に裂いてくださったことを感謝します。見よ、古いものはもう終わった。そしてあなたはそこにとどまることなく復活されたことを感謝します。あなたは復活の発動であります。私たちには希望があります。地上でたとえ別れるにしても、私たちには希望があります。その向こうにおいて必ず栄光の中で、おう主よ、おうあなたの中にあってまた再会し、そしてあなたの栄光に包まれ、おうもう罪も、おうその死も、あらゆる呪いもない、その世界に私たちは召されていることを感謝します。死聖所の幕がすでに裂かれたことを感謝いたします。 あなたが負ってくださった傷、あなたが負ってくださったその苦しみ、あなたが負ってくださったその痛み、あなたが負ってくださったその軽蔑、人からの嘲笑った声、それらのものはすべて私のものでありました。主よ、しかしあなたはご自分の身体にすべてを負われたことを感謝します。病ですらそこに置かれたことを感謝いたします。あなたが命を与える勝利の主であることを感謝します。死はすでに飲み尽くされていることを感謝します。私たちにとってこの地上の体を失うことは死ではありません。これは体の眠りであり、私たちは死から自由なものとされていることを感謝いたします。見よ、死の棘はすでに飲み込まれてしまった。私たちにその死の棘が刺すことがないことを感謝します。むしろこの肉体を離れ、あなたの身元に行けることは幸いであります。地上のロック、肉体の苦痛、それらのものから解かれ、主はあなたの中に休むことができることを感謝いたします。主よ、あなたに会って、あなたのもとに行った愛する人々を、あなたがその懐の中に覆い守っていてくださっていることを感謝いたします。主を、私たちにとって主は栄光への脱出口であります。主を、あなたの身元に参れることは何という幸いであることでしょう。私たちもこの肉体を裂くべき時が来るかもしれません。しかしよ、それはあなたに近づく、あなたと完全に一つになる、そのステップであることを感謝いたします。むしろ私たちはその死をしたいと思います。あなたとの甘い死をしたいと思います。今私たちのうちに十字架が働き、自分の気づいたもの、きれいに刺繍されたもの、これが裂かれることはむしろ幸いであります。イエスの次の魅力を知るステップであります。ですから私たちは損失を被ることを恐れません。むしろ私たちが自分にあって失えば、キリストにあってますます得ることでありましょう。手放し、明け渡す、この幕が裂かれる経験を私たちも主観的に知ることができますように。これが私たちの日々の経験であります。魂と霊が切り分けられ、そしてあなたの真理がうちに打ち立てられるとき、私たちは誠の自由を得ます。覆いは主に向くときに取り除かれる。主の霊のあるところには自由がある。私たちはその主の栄光を鏡のように反映させながら、栄光から栄光へと作り変えられていく。これは霊なる主の働きによることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが何かを保留し守ることがないように、絶えず明け渡すという、絶えず手放すという、そしてこの御言葉によって切られる、あるいはあなたの御手の取り扱いを受ける、これは裁きではなく、主はあなたの愛の取り扱いであります。主を、私たちはその中に入るときに、むしろキリストと共なる甘い十字架の死に預かれることを感謝します。あなたの慰め、あなたの憐れみ、主を、あなたの愛、あなたの甘さを、そこでむしろ経験できることを感謝いたします。私たちのすべての経験において、その主の魅力を知り尽くすことができますように。そしてイエスよ、
幕屋として建てられ、私たちの一人一人の中にあなたが住まい、また私たちが共に組み合わされそこに住まわってくださることを感謝いたします。そして私たちが絶えずこの聖女の明かりを灯し、また人々に供給するパンを持つことができますように、和解の務めを進めることができますように、主よ、あなたがすでに和解を成し遂げてくださったゆえに、その栄光に預かることができますように、主よ、あなたと同じ霊を私たちが得たことを感謝します。あなたと同じ感じ方をし、あなたと同じ考え方をし、あなたと同じ振る舞いをすることができるように、あなたが私たちのうちにますます作られますように、そしてあなたが栄光を受けられますように。あなたは新しい創造であり、活例のあるなしは問題ではなく、新しく作られることこそ問題である。あなたは新しい創造である。内なる人はますます新しく、ますます新鮮に、ますます命を満たす存在となる。外側のものを恐れることはないよ。体を恐れることはないよ。私の体はその日栄光の体へと変えられるでしょう。主よ、その日を待ち望みます。慰め、おう主の恵み、主の慈しみ、すべてを受けるように、そしてただ主の中に休むよう、安息するよう、そして主の命に預かり、主の中で主の魅力を知り尽くすことができるよう、ただ一つのことを願うよう、主よ、あなたの家の庭にいて、主よ、生きる日の限り、あなたの麗しさを尋ね清めることができるように、主はあなたの家の一日は千日に勝ると書いてあると、主をあなたへと時をあがないとることができますように。
Lord of glory.
主はあなたの身腕の中で過ごす時間はなんと甘く、主はなんと安らかで、私たちの魂の渇きを癒し、私たちを潤し、慰め、立て上げてくださることでしょう。どうぞその中に常に留まることができますように。主はあなたの魅力で私たちを引き寄せてください。私たちをますます捉えてください。私もあなたをますます捉えることを願います。イエスによって祈ります。ハレルヤ、エーメン。オー、サンキュージーサース、サンキュージーサース、サンキュージーサース。お出しください。89番です。